文化院がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
あにゃませよ。
第24回11月4回目の放送となりました。お相手は高橋ゆきと
キムケイタと
ソンニュジュンです。
はい、ということでもう11月も4回目ですね。早いものですが、
はい、
11月というと日本では11月23日に勤労感謝の日ということで休日があるわけですね。
嬉しい。一生懸命仕事したんだからたまにはゆっくり休まないと。
そうですね、
本当にそういう日ですよね。勤労の感謝の日ですからね、うん、はいはい。まあ、休みましょうか私たちも。
私たちは休みがあっても私普通に仕事しちゃうからそれ何もないで頭真っ白で休んだことが最近あんまりないですね。
あら、お疲れですか。
いや疲れじゃないと、まあまあ、皆さん同じですよね。でも
韓国ではこういう日は、まあ、特にはない。
あります、あります。はい、勤労感謝の日同じようにあります。はい、
そうなんだそうなんだ。
はい、
11月っていうと、うん、あのちょっと気になっていることが、うん、あれですよね、そろそろ韓国では、うん、キムチをつける時期ではないですか。
そうです、やっぱり冬をこう迎える前にあのキムジャンキムチっていうんですが、
キムジャン、
はい、
まあ、要するにあの夏とか春とか秋になるとまあその分だけあのその1週間分で家族が食べる分だけ作るんですけど、あの冬になると保存、
あ、保存用に、
そうですね。であの白菜が冬ではあのそんなに今はまあ出るけど昔は厳しかったので、白菜をまあ家族によって4人家族だったら大体20個ぐらいをこう作ってるんですよ。それを来年あの2月、大体2月まであの保存して食べるんですね、少しずつ。だけどあの最近あの韓国白菜がとっても高いので、うん、
野菜が高いですよね。
そうですね、クムチって言うんですね。クムチ、クムっていうのは
キムチじゃなくて
クムチ、
クムチ、
はい、クムっていうのはゴールド、要するに金です。そのくらい高いと。
あ、そう、キムチと言えなくなってると。
そう、
もう金、まあ金、もう本当に高いよ、ね、っていうことなんですね。
そうですね、
なんかトンチが効いた言葉ですね。
そうですね、
やっぱり肉より、まあ、肉より実際あの野菜が高いっていうわけではないんですが、うんうん、まあ、割と昔に比べて野菜が高くなったから、うん、やっぱり焼肉とかよく韓国では食べるじゃないですか、
はいはいはい、
で外で食べる場合はあの野菜に肉を包むんじゃなくて肉に野菜を包んで食べるっていうぐらい、韓国ってよく野菜産種とか、うんうん、あの県にあのエゴマの葉っぱとかは、はいはい、まあ、無料で、まあ、リフィールがこうできるお店がほとんど、
おかわり自由だから、
はい、ほとんどなので、まあ、みんな高いっていうことを知ってますから、うん、肉じゃなくても野菜をどんどんいっぱい食べるようになってるっていう話も友達から聞きました。
あ、お店苦しいよね。
そうですよね。
苦しいよ
ね。
本当に、まあ、日本だったらさ野菜ちゃんとお金取るから産地おかわりでも、
うん、まあ、そうですよね。でもあの日本だと例えばとんかつ屋さんのキャベツの千切りってだいたいおかわり自由になってるので、キャベツが高騰するととんかつ屋さんはね苦しい苦しいってよくニュースに出てきますよね。
そうですよね。
そういう感じに韓国でもなるわけですか。
そうなんですよ
ね。大変ですね、
はい、まあ、肉好きにはいいかもですけど、
肉で野菜を巻くっていうのはかなり贅沢ですよね、
う
ん、
そうですね。
皆さんもあの韓国にあの行く人がたくさんいると思うんですけど、やっぱり冬のキムチ、キムジャンキムチって言うんですね、
はい、
うん、
高橋さん、キムジャンっていうのは何なんですか。キムジャン、
キムジャンっていうのは白菜、キムチを保存する、それがキムジャンなんです。
あ、壺のこと、亀のこと、
そう、亀のことに中に入れてこう保存する、だからそれをキムジャンって、冬のために、寒い時期のためにそれキムジャンって言うんです。
あとやっぱりキムチってあの発酵して食べるものが本来の食べ方で、
そうだね、
あと夏とかだとやっぱり温度が高いから早いんですよね、
うん、結構酸っぱくなるのが早い、
は
い、
でも冬の間はでもそれがまた長く保存できるので、ちょっと多めに作ったり、またあのいろんなまあ塩辛とかいろんなものを入れたりして、その熟成する、だからそのキムジャンキムチが本当は美味しいんですよね。
この間あのうち電話したのよ、キムジャンキムチどうするのとか言って聞いたりとかしたんだけど、その時に妹から手が来て、今韓国の冷蔵庫すごいんだよって言われて、ど何って言ったら、白菜だけ入れればキムチが自動で作れる。
え、
あの知らなかったでしょ。
え、味付けをしなくても。
そう、白菜を切って入れれば冷蔵庫の中でキムチ作って保存してくれる。
え、でもその代わりその、
まあ、ヤンニョムは入れて、はい、入れて全部混ぜてくれて、 あのうまくこう白菜にあのこうキムチを作って、みんなあの面倒くさいキムチ作ったじゃん、はい、白菜を洗ってあの切って入れれば、養料は別であのこう、はい、やって入れると、うん、キムチを作ってくれるキムチ冷蔵庫が、
ヤンニョムっていうのはあのキムチの元になるものですよね。そうそうそうそう、唐辛子とか、そうそうそうそう、野菜とかいろいろ入ってる、
うん、すごいじゃない。なんか私びっくりした、漫画のような、漫画のような。
いやでもやっぱり手の味の
まあそうだね、
美味しい気がしますね。
でもキムチの話題このぐらいでしないと私ちょっと苦しくなるんじゃないかなと。まだとまだキムチ食べたいとか言って、うん、私が作らなきゃいけないっていうこともすごい嫌なので、
なんか今キムチの話をしてたら急にキムチの匂いがする
ね。すみません、
お腹が空いてきた。
そうですね、
はい、
でもね、あの孫さんが前作ってきてくれましたからね、
はい、美味しかったです。
今年はね、うん、初キムチを食べさせてくれるのか楽しみにしています、はい、楽しみにしていますお願いします。
はい、さて、
そうです、自分で振ったんですからね、はい、自分で振ったんですからね。
さて、
お願いします、
はい、さて、
ということで皆さんのお宅の、ま、キムチもし日本で漬けてらっしゃる方がいたらぜひお知らせいただきたいなと思いますね、
うん、送ってもらいたいですね。
はい、ということで皆さんからのメッセージもお待ちしていますさあまず初めのコーナーに参りましょう、うん、まず初めは韓国映画ランキング、はい、ということで5位からご紹介していきます。第5位はチュジンモ、ソンスンホン、キムガウン、チョハンソンの無敵者。第4位はキムインゴンのバンガバンガ。第3位はスエユージテの深夜の FM。 第2位はイムチャンジョン、オムジウォンの不良男女。そして第1位はファンジョンミン、リュ・スンボン、ユ・ヘジンの不当取引というランキングになりました。こちらはモバイル公式サイトコリストーリーから提供された資料で、11月までのランキングということになっています。ソンさん、このランキングの中で今回ピックアップする作品はどれでしょう。
はい、そうですね、あの先月に比べてあの皆さんも知ってるようにあの3つの映画がランクインされました。
はい、新しくね。
そうですね、まあ見事に1位2位3位ですね。3位の深夜の FM、 2位の不良男女、1位 の不当取引、その3つをあのピックアップします。
はい、ということでこの3つ、まず3位の深夜の FM、 こちらはどんな内容なんでしょうか。
はい、あのスエさんはあの最近あのイ・ビョンシとあの、まあ、最近ではないけど前あのイ・ビョンシと一緒に作品を映画で出て話題になったんですね。それであのスエさんあの韓国でもすごい人気があるんですけれども、あのスエさんとユジテ氏が今回深夜の FM を演じてるんですけれども、まああのスエさんが私たちみたいにラジオをやってるんですよ、
うんうんうん、
で5年間ラジオをやってていて、あの最後の放送なんですけど変な人が電話がかかってくるんですよそう、脅迫するんですね、家族をあの人質にして。だからあのここで言うこと全部聞きながらあのスエさんがずるずる行くんですけど、それを反撃するんですよ今度は。その中にやっぱりユジテ氏の演技、あの見どころはあのユジテ氏の演技なので、皆さんあのこれはハラハラドキドキで見る映画だと思うんですね。まあ普通にあるあの人質 あの映画で、こう被害者あの人質されたところ脅迫者とあのその被害者が戦うシーンなんですけれども、そのあのユジテ氏はもともとその演技にすごい優れているので、この映画は面白いと、ドキドキで面白いと思います。
はい、スエさんの娘さんが、
そうですね、
あの病気を抱えているわけなんですね。
そうですね、
はい、でこの、まあうん、犯人からの電話でその指示通りに放送しないと娘さんの命が危ないという、
そうですね、脅迫です
ことなわけなんですね、
はい、でも最後それが最後の放送なのに、
そう、最後の放送の時にそういうことを言ってきてしかもそれを誰にも知らせないで最後まで放送しなければならないと。
そうですね、
はあ、それはねドキドキしますね。しかも生放送なので、
うん、
どうにもできない状況ですよね。そうですね、はい、そして最近はこう、まあ、これもちょっとスリラーというか、うん、ドキドキするような映画ですけれども、うん、まあ、こういうスリラーミステリーと コメディの映画、最近ちょっと韓国映画多いですね。
はい、韓国で今の映画では、まあ、その以外の映画もたくさん出ますが、私があのミステリーとかコメディ映画というと、この2つのジャンルが韓国で話題になる、要するにヒットになる可能性が高いんです。まあ、そういうあの前から、まあ、1年2年3年前ですね、そこからミステリーとあのコメディ、コメディは昔からだったんですけれども、そのジャンルがやっぱりあの韓国では人気があるらしく、やっぱりヒットになる可能性は高いですね。その関係で、まあ、コメディ映画は昔からだったんですけれども、今ミステリースリラー、この映画のクオリティっていうんですかね、すごい高くなったので、ヨーロッパでもよく賞を取っていって、うん、まあ、あのこうすごいランクが、こう韓国の映画 の, このクオリティのランクが上がったと思いますね。
はい、もう作品が、ね、うん、増えるだけそれなりにこう、うん、それによってもっともっとレベルもアップしていきますからね。
そうですね。はい、うん、
あのユージデさんなんですけれども、うん、最近でいうとあのチェジンさんと共演したドラマスターの恋人、うん、でかなり、ね、日本の方もご存知の方いらっしゃるんじゃないでしょうか。うん、あと2000年の映画、うん、リメンバーミー、こちらではあのキムハヌルさんと共演したんですよね。うん、まあ、とっても演技がうまいと言われているんですけれども、うん、最近はこう監督にも挑戦されていて、うん、はい、人気の俳優さんなんですね。
はい、はい、あのユジテ氏はあの、まあ、韓国でもいろんなあの俳優があの自分で得意なあの部分があると思うんですよ。なんですけどユジテ氏は本当に万能エンターテインメントの演技派っていうんですね。要するにコメディ演技からこう幅広くあのミステリーとかスリラーとか、うん、あのあんなに優しい顔笑顔なのに、あの皆さんオールドボーイでもう鳥肌立つようなこうあの演技、本当にもうこれすごいもう気持ち悪いぐらいあの悪役を演じてるでしょ。だからさらにここも私ちょっとまあ予告編とかあの見たんですけれども、本当に声がこの声で聞かれたらやっぱりあのすごい怖いなと思うぐらいこう冷たい声でこうあの悪役をするんですよ。だからこのユジテ氏の演技は本当に皆さんはあの見れば見るほどこう魅力にはまるんじゃないかなと思いますね。
あとユジテさんはあの、うん、モデル出身ですからね。
そうです、モデルです。
身長も高くて、
はい、そう私より高いんですよ。
身長187センチって書いてありますよ。
そうですね、
うわうわうわ、
めちゃくちゃいいですよ。
そうですね、
かっこいい。
チョ・インソン氏とほぼ一緒ぐらいの身長ですね。すごい高いですよ。
そう、
あと体つきもすごいん で、ね、あの CM やった時もこう上着抜いた時に身長高いし、あのオールドボーイでも、ね、でね、上にすごい体してますので、
全裸 の後ろ姿が出ますよね。そっち映画では
全裸ですね。
全裸っていう言葉に反応してしまった。ちょっと自分が
すごい綺麗なんですよ。
はい、はい、
すごい綺麗なんですよ。
綺麗な
後ろ姿が、
筋肉とかってことですね。
筋肉もそうですし、肉体美って感じですか。足もスラーっとしてて、
そうなんだ。失礼しました、全裸に反応してしまいました。
いいいいいい、そのために今言ったので。
そうなんだ。
いや、あのこうセクシーであるっていうことは素晴らしいことですよね。
うん、そうですよね。
うん、はい、何ですか何ですか。いいいい、そうですよね、う
ん、男のセクシーさは重要だと思いますよ。
いや重要ですよ。う
ん、私若いの人にちいっていけないわ。
なんでですか。
この年だとセクシーさよりやっぱり人の中身さで私はあの反応するので、
それも一つのセクシーさに、
はい、
はい、持っていく
んです。そうなんですか。、はい、いや昔あった、私もセクシーさで反応すること。今ないからちょっと虚しくなるなと思って、はい、
頑張っていきましょう、肉体作り。期待しております。
はい、
さあ続いてなんですが、うん、続いては2位の不良男女、うん、こちらはどんな内容なんでしょう、ケタ君。
そうですね、これは、まあ、とても明るくてコメディ映画になってます。まあ、不良男女っていう言う通りに、あの不良の男性と女性なんですが、あの刑事、う
ん、どっちも不良なんですね。
そうです、
どっちも
刑事としての男性、うん、インチャンジョンさん、うん、そしてオンジオンさんはあのなんていうかな、あの借金会社を返済をお客さんに電話して早く返済しなさいっていう、そういう、
まあ、悪役ね。
はいはい、そういう電話をかける、そういう女性としての役なんですよね。それでこの刑事さんがあの借金があるんですよ。それで、うん、まあ、犯人を捕まえようとこう忍びている時にそういう電話かかってきて犯人に気づかれてダメになったり、そういういろんなことがあって、お互い電話で すごい悪口言ったり喧嘩したりするんですよね、うんうんうん、でも偶然に2人がちょっと出会うことがあるんですよ。ほうほうほう。でも声は知ってても顔とか名前は知らないですから、
そうです、
ね、最初の初対面の時はすごく印象よく2人が気に入ったんですよね、
うん、あ、まあ、一目惚れみたいな感じだったので、ね、
それなのにでも電話かかってくるとお互い知らなくて喧嘩したりして、
これはあのさ、うん、聞いただけで面白いあのストーリーだよね。絶対にあのさ、あの彼氏と彼女の時にはすごい仲良くしてるのに、あとあの2人とも知らない相手には喧嘩するわけでしょ、はい、あなた早く借金返しなさいよって言うと、うん、いやあなたはさそういう言い方ないじゃない、うん、とかとかなんかすごい言うわけじゃない、
はいはい、面白いですね。
インチャンジのシーこういうね、本当に
そうですね、コメディ系の映画とかドラマが多い気はしますけどね、うん、まあ、普通の、まあ、お芝居とかもされますが、
インチャンジのシーのあの元々デビューは、うん、あの俳優だったんですか。
そうなんですよ、あの17歳に、うん、あの映画、あ、映画じゃない、ドラマで、うん、あの俳優さんとしてデビューをして、うん、それからずっと、まあ、脇役が多かったんですよね、うん、でも本当に少ない脇役だったらしいんですよ、うん、それで、うん、周りからはもともと歌がとても上手っていうのが認められてて、うん、で、ある大物プロデューサーと出会い、うん、あなた歌手でデビューしたらどうですかってなって、うん、デビューしたらそれが歌が本当に上手だから一躍スターになったんです
よ、ね、そうですね、歌手としてすごい活躍だったよね、う
ん、で、もともと芝居もやってたので、うん、演技もとても上手いんですよ、うん、それで今はもう歌手としても、うん、あの俳優さんとしてもとても人気がある、
あとバラエティもよく似合うね、
そうですね、
すごい喋りが上手いんで、
あの韓国ではイムチャンジョンさんはあの万能エンターテイナーって言うんですよ、
そうだね、本当に
何でもできちゃうんですよ、歌も芝居も喋りも、あとダンスとかも、
ダンスもできちゃうんですか。
あ、それケイタ君と一緒じゃん。
いやいや、
そんなのないよ。ケイタ君は一緒だよ。
またそんな、孫さんがねこの前なんか、
で今日こういうい、ね、いや今日初めてこういう怒ってもらったんですよ、看護医、
看護費を初めてケイタ君に奢ってもらった。
そう、それで
お返しで今なんか言葉
言葉がすごい綺麗になります。今日なんかなぜか言葉がすごい綺麗。
今日は褒め殺しの会ということで、
そういう感じがします。
そう、あのそう、あの高井さんもあのたまにあの恋を
看護費を。
そしたら言葉も優しく、今日いつも責めてケイタ君だったのに。今日は初めてこうなりました、
はい、ちょっとあの話は戻りますが、うん、はい、イムチャンジョンさん の, あの代表映画が日本でも紹介されているのがありまして、はい、ビート、うん、
ビート、
ビート、はい、97年の作です、うん、そして98年のエキストラ、うん、2001年のマイボスマイヒーロー、
あ、そうですね、マイボスも見ました、
あと2002年の海賊ディスコ王になる、あと2003年の偉大なる遺産、はい、そして、私の制圧で一番美しい1週間、
はい、
オムニバス映画なんですけれどね、うん、そこで一つ の,、うん、あのその場面の役として出ますね、
はい、あのインチャンジョン氏はイ・ビョンシともすごい仲いい俳優でも有名ですもんね。
そうなんですよね、あのまだスターになる前に、
そうですね、
あのイ・ビョンさんとちょっとあるドラマで、うん、一緒に出演するきっかけになって、うん、あのすごく仲良くなったらしいんですよね、うん、それで、まあ、仕事がちょっと少なかったのか何なのか、うん、あのイベマさん の, あのロードマネージャーとして仕事をするんですよ
、
でもすごいいろんな才能があるから、イベマさんがいろんな場所に連れて行ったりして
紹介したんで、ね、
歌を歌わせたりとか、でそれで、うん、だんだんだんだんインチャンジョンさんも自分で自力で成功するようになって、うん、まあ、堂々とスターっていう感じですよね、う
ん、年齢的にもまあお二人近いんですね。
そうです、インチャンジョンさん1973年、
そうですね、
弟みたいに、ね、うん、なってます、うん、
へー、うん、イ・ビョンホンさんと仲良し、
羨ましいですよね
そうですね、う
ん、羨ましい、
羨ましいです、
まあ、昔からの仲ですからね、
ごめんね、私みたいな兄貴しかいないから
どうしたんですか今日は。
今日もちょっと、
はい、ちょっとなんかあったんですかね。
どうなんですか。
いやいや、はい、
あの韓国でもこう、うん、この映画は、まあ、恋愛ものというか、まあ、コメディの恋愛ものですけれども、うんうん、日本ではね結構、うん、こういう血液型の人にはこういう血液型が合うとか、まあ、はい、よく言われて、うん、私たちも結構飛びつきがちなんですけれども、はい、韓国ではそういう話題ってあるんですか。
やっぱりそういうのみんなすごい気にしますし、興味持ってますね。多分世界共通じゃないかなと思うんですが、まあ、僕は実際 B 型で、うん、あんまり血液型でこういう性格だとかこういう血液型の人が相性がいいとか、うん、あんまり気にしなかったり、全然あんまり信じないタイプなんですが、皆さんはどうですか。
まあ、私も、はい、 信じてる信じてない、まあ、そういうのはあまり気にしたことはないんですけれども、毎回毎回こう B 型の男性に振り回される節はあるような気がしますね。
B 型の男性
が合わない。
男性にそれが合うか合わないかは分からないんですけどね。はい、振り回されてる気がする。
いやでも B 型に O 型合うでしょ。
そう合うって言われてるんですよね。
それでそれで、はいはい、今韓国で血液型によっての相性をちょっと調べてきたんですよ。
は
い、でこれ全部紹介する本当に多いじゃないですか。だから、まあ、まず高橋さんのまあ、大型ということで、うん、そこ大型女性を中心に、
大型の女性を中心に、はい、はい、ありがとうございます。
はい、まず孫さんは A 型ですよね。
男性です。
はい、でまあもし
男性ですよ、
はい、もし2人がカップルだとしたら、
はい、
あのその相性はですね、はい、女性がもうちょっと譲らないといけないと出ています。そして B 型の男性だと、
はい、
もう手足が本当によく合うカップル、
B 型は合うって書いてあるんですね。
よく、はい、合うって書いてるんですよ。
ほうほうほうほう。
でもうちょっと詳しく入ってみましょうか。
はい、お願いします。
はい、大型の女性はですね、
あの未来の旦那様を見つけるために、
はいはいはい、大型の女性は A 型の男性と相性指数っていうんですかね、はい、それは 90%。
え、大型の女性と
A 型の男性、
はい、90%、
はい、とても高いです。
はい、
とても印象がいいですし、うん、自然に引き合う、
引き合う、はいはいはい、
はい、ような感じで、
うん、
そして、愛の主導権は表面的には A 型の男性がリードしますが、うん、実は O 型が、
実際は
舵を持ってるっていうか、裏で本当は、
まあ、要するにリモコンで捜索するわけね。
う
ん、実際は A 型やっても後ろで O 型がちゃんとリモコンでボタンを押したりとか、うん、こうやれやれみたいな、うん、もう最初から あるわけね、
は
い、
それで結婚に発展する可能性は安定した交際として結婚する可能性はとても高いらしいです。そして O 型の女性と B 型の男性は、
はい
はい、あの相性指数は 80%、
ほうほうほうほう。
で、うん、大型の女性の方が先に寄って、うん、まあ、こうリードするらしいんですよね。
うん、
まあ、実際どうなのかこれは、まあ、面白半分で試しているものなので、で、まあ、の結婚に行く可能性もかなり高い方ですし、
うん、
女性が男性のために努力をしないといけないって出ています。
あ、
女性が男性のために、はい、努力しなきゃいけない、
はいはい、うん、で、まあ、多分これ聞いてる方は A 型 B 型そして O 型、うん、AB 型がいらっしゃいますので、
うん、
まあ、全体として一番相性がいい、はいはい、男性を選ぶとしたら、
はい、
まあ、A 型の女性は O 型の男性、
A 型の男性、え、
A 型の女性は O 型の男性、うん、まあ、女性を中心に、
うん、
はい、
うん、
そして B 型の女性は AB 型の男性、B 型の女性は AB 型、
はい、
そして O 型の女性は A 型の男性、
うん、
はい、AB 型の女性はやっぱり AB 型の男性と一番相性がいいらしい。
同じ AB 型、
はいはい、まあこれ面白い半分ですからね、あんまり気にしなくてもいいかなとは思うんです
けど、あ、でも面白いから、
うん、
あ、そうなんですね、
は
い、あ、面白いね。
じゃつまり私は A 型の男性がいいんだ。
そうですね、 A 型の男性、
うーん、
一番相性が高いって出てます。
へー、うん、意外な結果でした、
うん、ちなみに一番低いのは AB 型の男性です。
あ、はい、わか
りました。でも人によって違うからね。
まあそうですよね、
うん、
まあ、皆さんもあの参考に、うん、ね、参考に。
ちなみにこう、はい、男性の方はあるんですか。
あるんですけどちょっとこれ長くなっちゃいますから、今日は女性を中心に、はい、
ケイト君に会うのは何型、あの孫さんに会うのは何型っていうだけ聞こうかなと思って、うん、
さあ、じゃあ今度もう一回ね、
はいはい、何か機会があれば、
はい、
はい、では私は、まあ、A 型の男性を、まあ、重点的に探していこうかなと、
せめて
探して。韓国でもこういう話題があるんですね。
ありますよ、本も出てるしね、
うん、ちなみに韓国で一番多い血液型っていうのは
やっぱり B 型ですよね。
B
型です。
B 型が
私 A 型だと思ったんだけど、
B 型です。 B 型、日本が A 型が一番多いんですよ。
日本は A 型っていう、ね、気がしますか、はい、
うちの家族全員 B 型です。
ああ、
そうなんだ、はい、
みんな主張がちょっと強くて
大変だね、喧嘩多くない。
いやでもあの その場で例えば喧嘩したとしても、振り向いたらすぐ忘れちゃったりします
から
。
あ、
それもいいことですね。
いいね、
はい、
ちょっと面白い血液型のお話でした。さあ続いて最後1位ですね。こちら不当取引ですけれども、こちらはどんな内容なんでしょうか。
はい、これはですね、まあジャンルとしては、犯罪ドラマ になってます、うん、これ今実際に評点がとても高くてですね、うん、あのすごい人気があってやっぱりそのせいでまあ1位になったということなんですが、
まあ、評価が高いんですね。
評価が、うんうんうん、まあ、見た人からの評点がとても高くて、はい、内容はすごくいろんな内容があるんですが、うん、まあ、例えばですね、あの韓国で最近の例えばあのニュースの一面になっている事件とかいろんなことあるじゃないですか、うん、はい、そういうことを中心に描いた映画なんですよね、うんうん、社会ニュースとか、うん、それを元に描いた映画で、まあ、それで見る人もあこういう似たような事件があったなみたいな興味津々を持つようなそういう映画で、まあ、例えば、まあ、まあ政治家のことだったり、うん、まあ、あの弁護士とか検事が何とかあったりとか、うん、まあ、裏で何かあったりとか、うん、まあ、そういうことなんですが、うん、まあ、ざっくり内容を紹介しますと、はい、韓国で連続殺人事件が起こるんですよね、うん、で犯人がなかなか検挙できないんですよ、うん、で唯一有力な容疑者がいたんですが、うんうん、その容疑者が死んでしまうまた事件が起きちゃうんですよね、うん、事故なのか事件なのか、
うん、は
い、それでもう大統領 も、うん、もうこれはもう早く解決しないといけないということで大統領も一緒になって解決するためにあの犯罪者を役者を立ててその人を犯罪者としてでっち上げるようなことをするんですよね、その映画の中で。
あ、容疑者が亡くなってしまったから、はいはい、別の、はい、まあ、全然関係ない人を、
あの、そうです、あのすごい残酷なの連続殺人事件が起こるから国民はすごく心配になるじゃないですか。
政治的にこれを安定させなきゃいけないことがあるからこの、ね、
そう、国民がみんな不安で、うん、早く早く捕まってって、うん、今朝何してんのみたいな、そういう感じになってでっち上げるんですが、まあ、それで終わったんですよ、うん、一旦事件は
終わった。
でもまたある検事さんが出まして、うん、そのまたあの、まあ、証券会社の、まあ、銀行会社から、うん、その、はい、会社の、その会長とちょっと裏でなんか取引があったらしいんですよ、
うん、
でそのでっち上げた刑事がそれを、知ることになり調査しているときに検事さんはあの自分がこうお金取ったってことやばいじゃないですか、ああ知られたら。だからその検事のことをいろいろ調べたらなんか怪しいぞ、その犯人、最近捕まった犯人がなんか怪しいぞみたいなのがあって、また検事がその
だから検事が追い込まれて刑事を、はい、あのその時 の、 あのハン・ジョンミンさんの役を、刑事を裏をちょっとあの弱点を調べるために行くのね。それでお互い分かることになる、
う
ん
う
ん、
それでお互いがお互いをこう取引をしていくっていう話なんですが、まあ、これはですね、社会を勃発したりあの現実を批判する映画ではなく、まあ、様々な組織会社の中で、まあ、必死に生きていく現代の人間を描いた映画っていうことなので、でも、
まあ、だから面白いのはさ、この検事役 の、 あのリュウ・スンボン氏と、まあ、刑事役のあのハン・ジョンミンさんのこの戦いが、はい、まだ取引、まあ、だからこの対面もふと取引なんだけど、
う
ん
ね、
これをお互い弱点を見つけてさ、うん、あの検事がこう追い込まれて、また刑事のあれ調べたらこの間犯人近いとおかしいぞって言って、まあ、そこであのいろんなことが明らかになってミステリー、ね、スリラーなんだよね、うん、映画、うん、だから本当にこれを、まあ、予告編見てもすごい面白いなと思ってと、ね、思ったんだけど本当に、
うん、まあ、お互いのこう騙し合いというかこう検索し合いっていう感じになるわけですね。あの主役のファン・ジョンミンさん、あの最近だとドラマアクシデントカップルに出てらっしゃってね、日本でもかなり知名度は高いと思うんですけれども、もう映画にやっぱりたくさん出てらっしゃるんですね、
うん、ファン・ジョンミン氏は本当にあの韓国でもすごいあの人気、要するにもう顔がもう主役ですごいかっこよくて、それじゃないけど田舎っぽくて温かい
いい意味で
いい意味でね、いや、いい意味でね、まあ、それ重要だね、田舎っぽくて温かい、この You are my sunshine が一番代表的なその映画で、まあ、あのすごい賞もいっぱいもらってるんですけれども、まあ、ハン・ジョンミン氏はそれであの韓国で国民 の、 あのベテランの俳優で、すごい国民の鬼さんみたいな感じだよね。でなんだけどこうやってハン・ジョンミンさんがこうミステリー映画結構似合ったと思ったんですよ、まあ、本当にこれ楽しみだし、リオン公開は期待が高まりますね。はい、
はい、ということでこういうランキングになりました。あの日本で公開されるの本当に楽しみですね、
はい、
以上韓国の映画ランキングのコーナーでした。さあ続いては韓国のおすすめ旅行です。今回はどちらでしょうか。
はい、今回のおすすめ旅行は皆さん多分行ったことありますね。要するに韓国のドラマで出てるカフェとかでもよく撮影時があるので、まあ、ゴイプリンス1号店、今回新町紹介する、新町からすごい近いんです。新町の隣の駅がホンデ駅なんですけど、そこから歩いてもいいし、今の新町から歩いても行けるところですね。でゴイプリンス1号店のカフェもあるし、撮影も多いんですけど、
は
い、
で今回紹介するのはその新町、
そう新町、
新しい村と書いて新町ですね。
はい、はい、で新町のところにはどんなものがあるのかって言ったら、うん、やっぱり新町の隣は理科大学、うん、女性大学ですね、はい、イハヨデって言うんですけどね、うん、韓国語で。だから女性がものすごい多い町ですね。
あと四星大学も、
ね、ああそうですね、四星大学も隣にあります。で、まあ、大学生が多いから食べ物が安い、
そうです、
ね、美味しくて安い、なので屋台町でもすごい有名、安くて、屋台って結構高いんです最近、
そう
本当に高い。
そう、
韓国で屋台ってもう、まあ、昔もそうだけど、やっぱりお酒が飲める屋台って高いんですよね、うん、なんだけどここに新町に行ったら屋台がとっても安いので行ってほしいし、あと買い物、うん、おしゃれの買い物がカンナムより安いから、うん、いいし、あとこの新町は個人でショップを経営している方がとっても多いんですよ、うん、だから大学卒業してデザイナーとして靴を作ったり、アクセサリーを作ったり、服まで作るデザイナーも結構いるので、世界でたった一つしかない商品が手に入るかもしれません。だから皆さん新町に行ったら撮影、コーヒーショップ行ってコーヒーも飲んで買い物も行って、あと美味しい屋台でご飯も食べれるから、ここちょっとぜひ行ってほしいなと思いました。
とても賑やかな街ですね。そう、
はい、ちなみに地下鉄2号線にあるので、明洞駅からでも電車で、10分で行けるので、うん、皆さんぜひ行ってみてください。
はい、ということで今回は新町ですね、はい、以上韓国おすすめ旅行のコーナーでした。さあ続いてはケイタのハングル講座のコーナーです。教えてくれるのは何でしょう。
はい、今日の韓国語講座はパンチャクパンチャクです。
どこでね、歌で聞いたことあるような、
そう、どこで聞いたことがあるようなこうフレーズですね、うん、
はい、多分少女時代の G ですよね。
あ、その中に、ね、歌で聞くと
やっぱり気になったんですね。
なんかこういう、まあ、日本もそうですけど、うん、これ、まあ、日本語にするとキラキラ、キラキラ輝いてる、
キラキラ、
はい、星が輝いてるとか、うん、そういう時の表現ですが、こうやって同じ音をこう一緒に並べる、キラキラ、はいはい、パンチャクパンチャク、こういうのが韓国とても多くて、うん、まあ、日本もそうですけどね、うん、それでちょっとなんか聞いた時すごい可愛いなっていう方が多かったので、まあ、知らない方がもしいるかなと思って、
はいはい、
ちょっと今日はちょっと紹介してみました。まあ、例えば、はい、あなたの目は輝いてるよっていう時に、はい、パンチャクパンチャクピンナゴイッソとか。
あ、ちょっとさ、ケイタ君言うのはいいけどさ、はいはい、別に高井さん見ながら言ってもいいんだけど、なんで私の目を見ない、
まあ、正面なので、
なんかちょっと気持ち悪くて、今さ
私より孫さんの方が輝いてたっていう事実は若干悔しいですけど、仕方ないです。
ゆきさんはこう隣に座ってるから、こうわざわざこう見たら、
私の逆に目を見てパンチャパン、はい、フレージもやって、パンチャパンチャ
パンチャパンチャパンチャ、
そう、
あ、そうだ、
キラキラ、そうそう、
同じですよ、
その時にパンチャパンチャなんですよね。
あ、お星様の歌、
はい、
同じ歌です。
で、例えばですけど、これをパンチャパンチャっていうと、もうちょっと強調したような言葉になるんですよ。パンチャパンチャパンチャパンチャ、
はい、
もうこれギラギラみたいな、
ギラギラ、
は
い、例えば雷がパンチャコリっていう時は、
う
ん、ギラギラ、まあ、まあ、光ったよっていう場合はポンチョポンチョとか、なんかこう新しい車がピッカピカな状態で光ってるよっていう場合は、まあパンチャーよりはポンチョの方が
多い、
似合うかなと思います。
そう、はい、なんかギラギラっていうと、はい、ちょっとこう額の油汗がギラギラしてるっていうイメージがあるんですけど、そういう感じではないんですね。
まあ、でもそういう場合でも使えます。
だからポンチョって言ったら、うん、もうちょっとかっこいいとかすごいとか、うん、本当にこう光がパンってポンチョだけど、やっぱり可愛いのはパンチャパンチャ、
うん、まあ、
女性に言うならパンチャパンチャがいいね、う
ん、はい、でも先ほど僕孫さんに言ったんですが、孫さんの目はパンチャパンチャで、ユキさんがさっきユジテさんの後ろ姿で一瞬目がギラッとなった時はパンチャパンチャ
どういう意味ですか。
こう獲物を見つけた動物ってい
う。ひどい。確かに見つけちゃったんですけど、後ろ姿に惹かれちゃったんですけど、はいはい、ラタイっていう言葉ね。パンチャパンチャ、
はい、
でも可愛いですね、音が可愛いですね、
うんうんうん、そうですね、うん、だから多分この言葉を紹介したくて、その少女時代のその G っていう曲でもわざと日本語じゃなくて韓国語で言ってるのかなって思うんですよね。
そうですね、
う
ん、
そうね。
あれどうされました。
いや、あのパンチャパンチャって言われたからちょっとドキとしてさ、はい、
う
ん
う
ん、
え
あのドキドキがまだ続いてたんですか。
そう、ドキドキがまだ続いてた、うん、なんでさ圭太くんにちょっとパン、あの目をさ、うん、あれ本気で見た時に、いやそう、私おどこになんでこんなドキドキするの。
ちなみに
イケメンですねっていう、同じことような、
今のドキドキはドゥグンドゥグンって言うんですけどね。
ドゥグンドゥグン、
ドゥグンドゥグン、
これもなんかよく聞きますよね。
そうですね、これもやっぱり歌詞とか、まあ、ドラマのセリフとかによく出ますね。
うん、
あとコンダコンダっていうのもありますよね。
何ですかそれは。
まあ、これも胸が、あの、ドキドキなんですけど、もうちょっとこうなんだろう、軽い感じが、コンドゥグンドゥグンよりなんかコンダコンダってこう軽い感じしません、音的に。
トクトク
トクトク、そうです。だから本当になんか好きな人が目の前にいたら、コンダコンダコリだとか、まあ、そういう時に使いますね。
これ全部こうやって並べて覚えてみると面白いかもしれませんね、うん、はい、はい、ということで今日はキラキラパンチャッパンチャッを教えてもらいました。以上、ケイタのハングル講座のコーナーでした。さあ、では最後に韓国文化院からのお知らせです。もう近づいてきましたよ。
わあ、どうしよう。
いよいよ12月4日ですね、はい、私たちのこのインターネットラジオ何でもかんでもが公開放送ということで収録するわけですよね、
はい、
本当にドゥグンドゥグンガレーよ、う
ん、本当ですね。
こういう時ドゥグンドゥグン、ドゥグンダコンダ、どっちでも使いますよね、うん、
本当ドキドキしますね、うん、ま、内容としては以前からちょこちょこっとこうお知らせしている通りなんですけれども、私たちのこう、ま、過去のね、どんな写真があるのか分かりませんが、写真を紹介したりとか、あと、まあ、韓国の芸能、まあ、こういう気になったニュースとかっていうのもね、お話しいたしますし、はい、それから皆さんから集まったこう質問に答えるコーナーや、
この寄付、
そうそうですね、
寄付が来日、
そうなんです、うん、歌手の寄付さんが来日して歌を歌ってくれたりとか、もう本当にいろいろ盛りだくさんなんですけれども、私たち3人がインターネットでラジオとしてはあのお伝えすることができない、もう映像でこう見て楽しめるようなことも、ね、考えていますので。
そうですね、普段はやっぱり耳であの皆さん楽しんでるかなと思うので、はい、今回は目で楽しむように、
そう、
私たちもパンチャパンチャしないとですよね。
キラキラ、
でも目で楽しめるのかな。
目で楽しめるようなイベントもです ね、今、はい、もう考えておりますので、はい、で韓国文化院のホームページではこの放送のですね、申し込みも始まっています。ぜひ韓国文化院のホームページチェックしてください。さあ、ということでエンディングの時間となりました。今週は11月の韓国映画ランキング、そして韓国のおすすめ旅行では、新チョンをご紹介しましたね。ケイタのハングル講座ではキラキラパンチャッパンチャッなどをお伝えしてまいりました。来週は韓国エンタメ5大ニュースなどをご紹介する予定です。もちろんケイタのハングル講座もありますよ。さて、番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど、皆さんのご意見ご感想をお待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。さて、エンディングなんですけれども、今回はですね、イーヒョンソプさんの曲を流しながらのお別れとなりますが、はい、コメントもいただいたんですよね、
はい、
はい、ではイーヒョンソプさんの歌を聴きながらお別れとなります。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アニョンゲセヨ。
アニョンゲセヨ。何でもかんでも、皆さんはじめまして、私はイーヒョンソプです。이번에 콘서트 때문에 일본에 왔는데요. 앞으로 여러분들과 자주 만날 수 있는 기회가 많았으면 좋겠습니다. 제 노래 많이 들어주시고 많이 사랑해주세요. 감사합니다. 언제나 행복하세요. 바이바이.
아직 찾지 못해 그 근처조차 꿈을 쫓아 난 가지 못해 난 칼을 뽑았음에 뜨거운 내 가슴에 분명 타오르는 것이 뭔가 있었음에 얼마나 앞으로 미친 듯이 나는 달렸을까 몇 번을 넘어졌다 일어났었을까 Keep down up and down up and down and down and down just rebound 꿈은 산산이 조각난 채 몇 번을 일어나면 뭐해 꿈은 산산이 부서진 채 몇 번을 다시 말아 뭐해 Target, the most right target 도망치듯 사라진 어둠 속 보였네 달려야만 해 계속 쓰러져도 다시 일어나야 해 세상 끝이 나도 Must find the target You must find the target yeah. 나는 달려야만 해 계속 넘어져도 세상 끝이 난대도 난 막연히 기대 언젠가 되겠지 이제껏 내 인생이 이게 참만 말했었는데 정말 쉬웠었는데 왜 몰랐을까 그럼 안 됐었던 건데 그토록 열망하고 바라고 바랬던 나만의 꿈은 이제 모두 다 물건품 절대 이룰 수 없을 것 같은 맘 뿜뿜뿜 나의 아픔 꿈은 산산이 조각난 채 몇 번을 일어나면 뭐해 꿈은 산산이 부서진 채 몇 번을 다시 말아 뭐해 Target, the most right target 도망치듯 사라진 어둠 속 보였네 One point target You must find the target 나는 달려야만 해 계속 쓰러져도 다시 일어나야 해 세상 끝이 나도 달려야만 해 계속 넘어져도 세상 끝이 난대도 달려야만 해 계속 넘어져도 세상 끝이 나